こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は9月の23日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、子どもの部活の遠征費を稼ぐために選んだバイト、このテーマで話をしていければと思います。まあ、今日ちょっと謎なタイトルに見えるかもしれないんですけど、これは僕の話とかってよりかは、僕の話でもあるんですけど、過去にこう僕が学生の頃、僕の子供まだまだ部活とかやるよりも全然その下の年代で、やっと上の子がこう来年小学生に上がってくるくらいなので、部活とかは全然無縁な状態なんですけど、僕がその学生の頃に、やっていたのが、やっていたバイトの先輩っていうのが、子供の、部活の遠征費みたいなところをプラスアルファで稼ぐために、このバイトやってんだよみたいなところを話していたんですよね。なので改めてここの体験談みたいなところを通して、見えてくることなんかを、体験談ベースでちょっと話をしていければと思いますね。なのでここから自分自身のこう人生において結構でかい、一つのこうルーツとなってくれてる部分にもなってると思うので、やっぱりこの当時の経験っていうのが今の自分を作ってるんだなってところなんかも思ってるので、そこをちょっと話、体験談ベースで話していければと思いますね。で、僕がじゃあその学生の頃何のバイトやってたかっていうと、コンビニのバイトですね。なんでかっていうと、家が近かったというか、本当に田舎に住んでいて、家の近くで何かあるかっていうと、別に何かあるわけじゃなく、そのコンビニまでも自転車で10分は行かないですけど、10分ぐらいかかるんですよね。で、めちゃめちゃ普通に遠くて、本当に、やるのに大変、行くのにも大変だったバイトだったんですけど、で、コンビニバイトなんで、行ってしまえば時給もめちゃめちゃ低くて、で、僕は田舎出身なので、田舎の当時の、時給いくらだったかっていうと、760円ですね。で、当時僕の住んでいた県の最低賃金が720円とかだった気がするので、760円で時給でバイトしてました。760円ってなんだよって話になりますけどね。で、そこから少し上がって、時給が上がって、店全体ですけど時給が上がって820円ぐらいまで確か上がってたのかな、最後の方は。とはいえ1000円超えてなくて、東京とか行くと当たり前に1000いくらみたいなところの時給が当たり前ですけど、700いくらみたいな。で、当時僕が住んでいたところだと居酒屋とかだと1000円近く行ってたのかな。なので時給高くていいなとか思ってたんですけど、やっぱり僕はその当時学生の頃が部活とかもやっていたので、時間帯とか考えた時に、居酒屋だったりとか夜とかってほぼ無理なんですよね。なので昼間やってる居酒屋とかだったらいいんですけど、その場合時給が下がっちゃったりとかするので、当時あんまり選択肢がない中で、バイトみたいなところを始めてみたんです。もうちょっと選択肢幅広げるべきだったなと思ってますけど、人と関わらずに、あんまり人と関わることがもともと苦手だったので、誰でもできるバイトないかなっていうところを考えた時に、コンビニバイトみたいなところを選びました。で、そんな状態で、僕はどちらかというとそういう形で、そのコンビニバイトみたいなところを選んだんですけど、そこにいた先輩っていうのが、いたんですけど、その方もう僕と全然性格が反対とかではないですけど、めちゃめちゃ元気が良くて、で、人当たりも本当に良くて、で、それもやっぱりあるのが、仕事とかでも結構こう上の役職らしいんですよね。給料とかも割ともらってるっぽくて、社会人の話とかもよく聞かせてもらえてたんですけど、給料も割ともらってるっぽくて、で、その上の役職とかで給料とかもらってて、元気もめちゃめちゃ良くて、多分人当たりが良くて仕事なんかもできるんじゃないかなと思っていて、そんな状態で仕事をしてる方がコンビニバイトみたいなところやっていたんですよね。先輩がね。 でやってたんですけど、その方のまあそのバイトのしてる理由が何かっていうところも語ってくれていたんですけど、それが子どもの遠征費、まあ子どもが結構部活が強いらしくて、で遠征費だったりだった、部活で結構勝ち抜くとこう遠征だったりとかで外に、まあ行ったりするときにお金がかかったりするっていうふうに言っていたんですよね。でその遠征費を稼ぐためにバイトしてるんだっていうところを言っていたんですよ。で、ここをちょっと聞いてみたときに、まあ僕ずっとこの時に違和感があって、まあもちろん本人には言わないですし、まあいろんな選択肢がある中で多分その方もそれ選んでると思うんですけど、子供の遠征費稼いだりとかしたいというか、で、これだけ元気が良くて、仕事もできそうな方っていうのがコンビニバイトしか選べないのかっていうところを思ったんですよね。で、コンビニバイトをこう、まあ別にバカにするわけじゃないですけど、まあ言ってしまえばあれ誰でもできるんですよ。で、言ってしまえばそうですね、今無人レジとかも存在してたりするので、まあ品出したりだったりとかに関してはまだまだちょっとロボットとか難しいですけど、言ってしまえば無人のこうコンビニなんかも存在してるようなのがあるように、まあ僕ら人間本当にこうコンビニだといらなくなってきてる可能性があるんですよね。まあ、やってた身から言うのでディスってるような感じに聞こえ、ディスってるような風に聞こえてしまった方は申し訳ないですけど、まあ、もちろん時間がいろんな部分取れたりとか、融通が効いたりする部分はあると思うんですけど、これだけ仕事ができそうな方で、で、しかもそうですね、給料とかも良くって、で、その給料だけでも、その遠征費十分いけるのかなと思うくらいなんですけど、それでも、まあ足りなくて、で、プラスアルファでこうコンビニバイトをやっている。これって、なんだろう、もっと選択なかったのかなって当時めちゃめちゃ思っちゃったんですよね。もちろん、さっき言ったようにコンビニバイト否定するわけじゃないですし、その人も、いろんな事情があってコンビニバイトもやってると思うので、別に悪いわけじゃないんですけど、なんかもっと選択肢みたいな、僕自身、こう、これから社会人とかして生きていくときに、なんかこう、なんですかね。このコンビニバイトみたいな収入がなくて、じゃあどうしようってなった時にコンビニバイトではなく、もっといろんな選択肢みたいなところを持てる、もっとプラスアルファの収入を得るために、いろんな選択肢を持っておける、そんな大人にちょっとなってきたいなって当時ここからちょっと思ったんですよね。まあそうですね、コンビニバイト、しかも時給で言うと760円、820、上がっても820円ぐらいで、行ってしまえば居酒屋だったりとか他の飲食店とかで働いた方が、もっと個人経営の、飲食店とかで働いた方が、そっちの方が、まあ、むしろこう何ですかね、元気のいい個人経営とかの方が、まあ、バイトとかがいた方が、その人の能力って発揮できたと思うんですよ。なんですけどコンビニバイトになってしまったんですよね。落ちたとかわかんないですけどね、まあ落ちることはないのかなと思いますけどね。でもそんな状態で、まあ、コンビニバイトみたいなところで稼いでるのは先輩がいたんですよね。で、ここからやっぱり僕自身は結構学んだのは、やっぱり生活だったりとかしていく際に、まあ、社会人、まあ、給料稼いでても給料入ってても生活ってきついんだなって、どんどん首が回らなくなっていく可能性もあるんだな。で、かつこれから社会人になった時にもっとコンビニバイト以外のところの選択肢をたくさん作っていきたいな。で、あとやっぱり選択肢を自分自身でも持てるようにどんどん学び入れる姿勢。まあ当時僕としてはもうコンビニバイトしかやってなくて、で、そこから日雇いバイトだったりとか始めて、日雇いのがまあ全然こっちの方がいいじゃんとかって思ったりもして、どんどんいろんなこう仕事をやったりしてみたんですよね。で、そういう感じでどんどん経験だったりとかいろんなことをやってみようみたいな。こういう形でいろいろ当時、そこの一つのこう先輩がコンビニの遠征費を稼ぐために、コンビニバイトをやっていたんだっていうところから、僕はそうですね、そこを学び入れたみたいなところではありましたかね。なのでやっぱり今としてそこら辺から生きているところとしては、やっぱりこうフリーランスとして、まあ会社員っていうところを、まあどっかの会社に勤めて働くっていうよりかは、いろんな、そうですね、場所から収入をもらいつつ自分自身のこう生活費を作っていったりとか、あとはまあいろんなこと、まあ例えばクリプトとか、まあ、FX とかね、投資関連で言うとそういうことをやりましたし、 SNS とかブログだったりとか、まあ、こういうポッドキャストだったりとか、今だとライターだったりとかっていう形で活動してきてはいますけど、まあ、そういう形でいろんなことをやってきたりしてますし、やっぱりこう選択肢みたいなところ、まあ、あとは住む場所だったりとか働き方においても在宅ワークみたいな、まあ、いろんなところで働けるような選択肢、自由みたいなところ、まあ、そこを選択するようにしたりしてるんですよね。 やっぱりこういう形で、まあ、選択肢みたいなところを持ちつつ、自分のやりたいこと、したいことをこう取捨選択できるような、生活体制みたいなところを作っておきたいなっていうところをこう当時、バイト生とかバイト生というか、まあ、あの学生ながら感じたっていうところではありましたかね。うん、まあその方もさすがに、まあ子供も大きくなって自分でバイトとかして稼ぐようにもなってきてると思いますし、その方がどうなってるか今全然わからないですし、まあぶっちゃけ当時バイトやっていたところっていうのも、まあ僕全くそこから足運んでないですし、まあ田舎から出てきちゃったので、うん、まあ足運んでないですし、まあその店長とかどうしてるかな、店自体はあるっぽいんですよね。店自体は見たりするんですけど、中に入ったりとかすることないので、うん、実際どうなってんだろうなみたいなところを持ってますし、うん、やっぱこう常に当時バイト先だったとこどうなってるかなってところを思ったりもして、まあ、田舎に帰るたび、まあ、実家に帰るたびに思ったりもするんですけど、多分その方はもうやられてないのかな、わかんないですけどね。でも最近は本当スーパーだったりとか、なんか田舎の方も開拓が進んでるっぽくて、いろんなお店もできたりするので、そっちでバイトだったりとかもしてると思うんですよ。でそうですね、掛け持ちだったりとかもしかしたらやってるかもしれないですし、でもこうなんだろう、働きながらやっぱりバイトとかプラスアルファやるのはきついなってところを思ったりしますね。なのでやっぱり本当にいろんなところをマルチに、いろいろ切り崩しながらというか、例えば1日働ける時間が数時間あったとしたら、その数時間を一つの仕事にかけていくっていうよりかは、いくつかをこう切り分けて、今日はこれとこれとこれと仕事をやろうみたいな感じでこうカスタマイズができるような状態、まあ、そういうところも作っていけるといいのかなと思ったりしましたね。まあやっぱり、まあそこは、まあ僕もまだ全然体現できてない部分で、今は結構こう、ポッドキャスト、SNS、SNS 発信だったりとか、あとはライターっていうところ、でもライターが結構今やっぱり主軸として結構あったりするので、そこが主でいろんなところを切り分けながら、くっつけながら一日を生活してたりするんですけど、まあもっとこれはいろんなことやってみたいなって思ったりしていて、で最近はなんか配信内容すごい悩んでいて、SNS の発信内容みたいなところすごく悩んでいて、そこで言うと、なんかこういろんな今自分の中で持ってる引き出しみたいなところをいろいろ組み合わせながら、やっぱクリプトの発信みたいなところは続けながら、いろんな要素なんかを組み合わせて自分自身の独自のオリジナリティの発信みたいなところができるといいのかなと思ったりもしてるんですよね。で最近ちょっと思ってるのは、クリプト×音楽みたいなところ、そこもちょっとやってみてもいいのかなと思ってたりしていて、なんかもともと僕自身、こう、音楽が好きだったりもするので、もう、実は歌手志望だったっていうのもあって、あとは楽器とかも普通に演奏したりするので、そこをちょっと掛け合わせて、クリプトの良さをこう、音楽で伝えていくみたいなところ。で、今 AI とかで音楽が作れたりするんですけど、その AI のまま出力するっていうのは、結局人間味がないので、その AI を自分自身でこう、カスタマイズして、AI を作ったカスタ、曲みたいなところを自分でカスタマイズして発信していくっていうところもありなのかなと思ったり、そういうところで自分のやりたいことしたいことなんかも模索したりしてるんですけど、ちょっと話が、脱線してたりしますけどね、そんな感じで自分のやりたいことしたいことをいろいろかいつまみながら生活してたりもするので、やっぱり今後もこうなんだ当時のこうバイト先の先輩みたいなところの経験を見ながら、僕自身もこういうふうに、まあ、いろんな選択肢を持ちながらそこからかいつまんで生活できるっていうところ、そこを作っていきたいなっていうふうに思ったりもしたので、まあ改めて今日はそんな体験談をシェアさせていただきました。まあ今日はなんか何かのためになったかっていうよりかは、過去の経験からこんなこと学んだよというところなんかもシェアさせていただいたので、まあ、もし今日の話なんかも一つ参考になってくれたりしたら、いいねだったりとかいただけると嬉しいかなと思います。はい、というところで、まあ今日に関しては子供の部活の遠征費を稼ぐために選んだバイト、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。